ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月23日、岸田総理大臣は衆議院本会議および参議院本会議で第212回国会における所信表明演説を行いました。その中で岸田総理は拉致問題についても所信を述べており、同じく23日に行われた官房長官記者会見においても、岸田総理の拉致問題についての所信表明演説について質問がありました。本日はその官房長官記者会見の際の松野官房長官の発言をご紹介します。なお、松野官房長官は拉致問題担当大臣を兼任しています。記者からは、まず今回の所信表明演説では昨年の所信表明演説にはなかった日朝関係を新たなステージに引き上げるや、首相直轄のハイレベル協議、大局観に基づく判断などの表現が盛り込まれていた背景について質問があり、松野官房長官は次の通り回答しました。
政府の対北朝鮮の方針は日朝平壌宣言に基づき、拉致核ミサイルといった諸課題を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指すというものでありますが、中でも時間的制約のある拉致問題については、ひとときも揺るがせにできない次元の異なる問題と認識をしています。その上で総理はこれまでも日朝間の懸案を解決し、両者が共に新しい時代を切り開いていくという観点からの総理の決意を、あらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝え続けるとともに、首脳会談を早期に実現すべく総理直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと考えていると述べてきています。ご指摘の点は、このような認識のもと、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現するとともに、北朝鮮との諸問題を包括的に解決し、日朝間の懸案解決に向けて一歩でも前に進めていくという決意を表現したものであり、日朝双方の利益に合致し、地域の平和と安定にも大きく寄与する日朝間の実りある関係を築いていくという大局的な観点から、総理自ら判断していくという決意を述べられたものと承知しています。
また続けて記者からは、今回の所信表明演説では昨年までの所信表明演説にあった日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、日朝国交正常化の実現を目指すという表現が使われておらず、代わりに日朝間の実りある関係を築いていくために大局観に基づく判断をするという発言があったことについて、包括的解決を目指す方針を転換するものであるのかとの質問もあり、松野官房長官は次の通り回答しました。
本日の所信表明演説においても、岸田総理から日朝平壌宣言に基づき 北朝鮮との諸問題を解決するためにも金正恩委員長との首脳会談を実現すべく私の直轄のハイレベルでの協議を進めてまいりますと述べた通り、日朝平壌宣言に基づき拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な核を清算して日朝国交正常化の実現を目指すとの政府方針に変わりはありません。ご指摘の表現についてはこうした観点も踏まえて日朝間の懸案事項に向けて一歩でも前に進めていくという決意を表現したものであり、日朝双方の利益に合致し地域の平和と安定にも大きく寄与する日朝間の実りある関係を築いていくという大局的な観点から総理自ら判断していくという決意を述べられたものと承知しています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
最近北朝鮮は4カ所の地域国家の在外公館、外交代表部というものを閉鎖することになりました。香港、ウガンダ、アンゴラ、そしてスペインの4カ所の在外公館ということになります。11月3日には北朝鮮の外務省代弁人が朝鮮中央通信社記者の質問に答えるという形で以下のように述べました。最近我々は変化した国際的環境と国家外交政策に従って外国に駐在している外交代表部を撤収および新設する事業を今進めていると、さらに、この時、外務省代弁人は今後も北朝鮮は必要な外交的措置を引き続き取るようになるであろうと、述べたわけでありますので、これからも在外公館の閉鎖というものが続くことを示唆したと言っていいかと思いますし、あと5つ6つの在外公館が閉鎖されるということは大いに考えられるというのが国際社会の見方ということになろうかと思います。この在外公館を閉鎖するというのはやはり運営資金が不足しているからだろうと考えられるわけでありますが、北朝鮮は多くの在外公館がですね、独自に運営資金を調達して動かしていくということをしなければならないと、そういうことで知られているのが北朝鮮の実情でありますし、ニューヨークの国連代表部であってもですね、北朝鮮本国に余裕がなくなった際には北朝鮮のいわゆる芸術映画というものをですね、アメリカの大学に売却をして運営資金を自己調達するということをやっておりました。今回閉鎖が決まった4つの在外公館は、そうした運営資金の自給自足の形態が機能しなくなった、その結果の閉鎖であると考えられるかと思います。北朝鮮の外務省代弁人が強く示唆した通り、今後も在外公館の閉鎖というのは続くだろうと考えられます。それはやはり今国連の経済制裁を我々実施しているわけですが、それが 文化でも効果をもってしているということになろうかと思います。今後も在外公館を北朝鮮が閉鎖するということになるのであればですね、注目されるのが、それがグローバルサウスに属する国家からの撤退となって、結果としてそのグローバルサウスの国家との関係が疎遠になってしまうのかどうかという、この点が非常に注目されるところであろうかと思います。最近ロ朝関係が非常に良好になり、両国の関係が非常に密接になったと、接近したということによってですね、北朝鮮の外交政策は今後はロシアと中国との連帯強化ということだけで進めるんじゃないかという、そういう見方がありますが、しかしやっぱり北朝鮮にとってグローバルサウスの国々は非常に重要な意味を持っていると定義かと思います。国連の場でも北朝鮮は常にそのアメリカは良くて北朝鮮はダメだというその国連国際社会の二重基準ダブルスタンダードを批判してまいりました。すなわち核実験にしてもミサイル発射にしてもアメリカは良くて北朝鮮はダメであるというのは、これは二重基準ダブルスタンダードだといった批判をずっとしてきたわけであります。で、そうなりますと、そういう点についてグローバルサウスに属する国々が北朝鮮の主張に理解を示してくれるということは極めて重要な意味を持ちますので、やはりグローバルサウスとの関係というのは今の北朝鮮の外交政策にとって重要なものになると言っていいかと思います。だとしますと、今後の北朝鮮の外交政策の重点というものは、もちろん中ロがありますが、中ロプラスグローバルサウスという形になるのか、それとも中ロ中心ということになるのか、いずれにせよその動きが注目されるところであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつで国境の風をお届けしましょう。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつで国境の風をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。